ディ
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。日向坂46の二部あかりです。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひ X でハッシュタグ余計なことまでをつけてポストしてください。そしてですね、本日は2月9日肉の日です。あと春日さんのお誕生日じゃないですか。おめでとうございます。まあ、私といえばもうお肉キャラお肉のイメージあると思うんですけど、そのしゃぶしゃぶに本当にハマりまして、それこそあのお休みしていた期間にクミさんにしゃぶしゃぶを連れてっていただきました。すごいいいお店で、2人だけのご飯もそれも初めてで、まあいろいろ近況のこととかお話ししたんですけど、何だったかな、ネギだったか大根おろしだったかネギだったかのどっちかがもう山盛りで置いてあって、薬味大好きで、ここの店すごいいいねってもなりました。でお肉も美味しくて進んじゃいましたね。あとそうだ思い出したのが、山下のお家に春代と一緒に行きました。初めて山下遥の家に、まあ、私はしっかり話したのがあのラジオ、復帰一発目のラジオで、もうすごいな思ってて、でもずっと山下の家に行きたいねみたいな話をしてて、お家に行って、なんかでも山下この間それこそ復帰会の一個前がカラオケ大会だったじゃないですか。でその時の収録聞いてて、お家でも歌ってました。なんかその歌番組が始まってなんかランキングがあったんですよ。アイドルって歌ってました。待って、キーの笑顔ほらめっちゃ歌うじゃんみたいな、本当にあのカラオケ大会の感じで歌ってて、めっちゃ面白かったです。もう山下すごいなって思って、でも好きになっちゃいます。やっぱあと自分がもし男の人だったら、もう山下みたいな明るいタイプともし付き合ったら絶対楽しいだろうなって思いますね。いや楽しいと思います。いや気になる。だからその楽しいし、何なんだろう、本心何みたいな、気になっちゃって、あーすごい。あと後輩力が高すぎます。やっぱダントツ高いと思います。後輩力なんか誰とでもマッチできそうだなっていう部分がすごいなって。いやいなかったです。それこそああいうタイプの子本当にいなくて、だから本当友達でいたら楽しそう系な、開花しちゃいましたね。
そう、見ぐりも増えたらしいよ。
あ本当ですか、よかったですね。いやでも本当に話しやすいので、初めて行くよって方にはすごいいいかもしれないと思います。うん、楽しかったですよ。お家も綺麗でした。しかも
本人曰くちょっと汚れてるって言った。
そうかな、全然思わなかったです。あんまりでもミニマリストな方のお家に、あでもコナちゃんのお家行ったことあるわ。あーでもまあでも私の方が物多いかもなって思うレベルで、結構本当にその山口春代にニブさんち物多いですねって言われてからちょっと気にして減らす努力はしてて、でもなんか何減らしてるんだろう、突き出しの中のものとか、これ使わない小物系とか、なんか昔ハマった香水とか、なんかそういうちっちゃいものから減らすようにして、でも大きいものは減ってないですね。減らせないです。だから見えない収納ができるように頑張ろうって本当に思ってて、もう生活感出ちゃうじゃないですか。なんか調味料とか一個でも置いてあっても出ちゃうので、なんかそういうの気をつけなきゃなって。でもなんか置いちゃうんですよね。入りきらないんです。なんか調味料が。
調味料はいいじゃん。
でもなんか小根村がドレッシングとかお土産で買ってきてくれて、そういうお土産でもらったものとか置いてたら、あとめっちゃ思い出しました。私今めっちゃハマってるゲームがあって。ユニゾンエアっていう桜坂さんと日向坂の音楽の音ゲーにハマっちゃったアプリです。もうなんならイベントがあるんですけど、あの自分のレーン走りました。二分明かりレーン頑張りました。めっちゃハマっちゃってて、もうずっとやってます。もう本当にダントツに、何ですか、うまい、音ゲーなのでレベルがあるんですよ。マスターとかプロとか、マスターがめっちゃレベル高くて、その中でも数字がなんか23レベルとか24レベルとかあって、25があって、24と25は厳しいんですよ。23までならギリいけるけどっていう。結構頑張ってます。でもう自分のガチャ出てきて強く育成させちゃったり、それがもう来い来い来い来たーみたいな、あのガチャが楽しくて、 ハマっちゃいました。ライブで最近あんまりやらないなみたいな曲とかもずらーっと今まで流れるので、うわ懐かしいみたいな感じで、すごいいいことしてるなって。自分のゲームは相変わらずやってます。そのスマホゲームの今ユニゾエア波がめちゃくちゃ来てるのと、相変わらずパソコンゲームのバロラントはずーっとやってます。相変わらずなので安心してください。あ、最近ねどこかお出かけしたっていう情報で、そう、日向坂46の富田鈴香、同期の富田鈴香マイカーをね、日向坂チャンネルでね購入されましたので、ドライブ行ってるんだ、いいなぁ。私でも行ったところはやっぱ佐野が好きで、栃木ですね。北関東にしか行ってないなぁ。あ、でも初めて草津行きました。湯畑がすごいいっぱい、もう街中お湯の煙で、すごい温泉街もいいなーって。でもやっぱ観光客の方も多くて、行ったところはそれぐらいですね。あんまり行ってないですね。でもやっぱ北海道行きたいですね。北海道とか、私今本当に四国に行きたくて、カツオのたたき食べたいなって。
そっち観光じゃなくて、
あ、観光も行きたいし、やっぱ食もいいじゃないですか。で、四国のなんか高知とかのカツオのたたきとかめっちゃ美味しいらしくて、あっちの方、そうなんですよ、なんか行けそうで難しくて、
ちょっと遠いんだよね。
ちょっと遠いです、全然遠いですよね。なんならで、そっちの方行くなら九州の思い切って行っちゃった方がいいかなみたいになるんですよね。めっちゃわかりますよ。めっちゃいいって言いますか、四国行ってる人。私もちょっと写真集でちょこっとだけその瀬戸内海の方、瀬戸内の方は行ったんですけど、がっつりは回ってないので行きたいんですよね。もうやっぱ旅といえばご飯ですからね。はい、それでは曲紹介に参りたいと思います。最近ねユニゾンエアにハマっている私が流す楽曲はこちらです。ひらがな欅坂46で永遠の白線。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りします。続いてはこちらのコーナー、ニブの心はどっちだ、ピュアオアリアリスト。リアリストって初めて聞いたんですけど、現実主義者的な感じですか。なるほどなるほどなるほど。なんか私結構ピュアみたいな感じで言われることが多いんですけど、それこそ金村がねラジオで触れてたと思うんですけど、本当に金村の方がピュアです。なんか前に恋愛シチュエーション的なトークをした時に、デモンストレーションでですよ、なんか私がその頭をポンポン、なんかこういうのなくないですかみたいな、頭を金村の頭ポンポンしたら、デモンストレーションなのにうーんってなんか喜んでて、いやいやいやこれ例えでしょみたいな話で、めっちゃ盛り、それピュアでしょってめっちゃ思ったんですよ。意外と金村の方が絶対ピュアだと思います。なんかピュアとは違うんじゃないかと思ってるんですけど、ちょっと説明させてください。日向坂46の斉藤京子さんの名言、どうして生まれたばかりの人間は最初はニブちゃんみたいなのにニブちゃんの心を忘れていくのだろう。巷ではねピュアハートを持っていると噂の私ニブあかりですが、しかしね金村や余計なことまでのスタッフさん曰く、私のことをリアリストじゃない、現実主義者と思っているそうです。まあ、そんな二面性を持っているかもしれない私に答えてもらいたい質問を皆さんから募集しまして、その質問に対して真実のまなこで答えていきたいと思います。なんか私ピュアっていうよりもシンプル素直っていうか、ストレートに思っていることを言っちゃうタイプが、そういうストレートなリアクションをしてしまうと思っていたので、なんかそんなにピュアみたいな感じっていうか、素直に生きてるかなって思っていたので、まあ今日白黒つけましょうやって感じかなって思ってます。ではメールいきたいと思います。岡山県ののむのむりんりんのむりんりんさんからいただきました。純粋でピュアなニブちゃんに質問です。いちごのショートケーキを食べている時に一口ちょうだいと言われ、上のいちごを食べられたらニブちゃんならどうしますか？やっぱりアイドルだったら、いちご食べないでみたいなもんだと思うんですけど、もう私ショートケーキのいちごなんて最後に取っておきたい、フルーツ大好きな私にとって最後に取っておきたい最高のね あの瞬間、いちごで締めたら幸せなのに、それを食べられたら、もう、うわーって叫んじゃうと思います。激怒。超激怒。なんでそれ食べたの？って絶対言います。いやー、でもこれ、絶妙なところが、家族とか兄弟が食べたら、ちょいちょいちょいちょいちょいってなるじゃないですか。おいおいおいってなるけど、友達とかで、しかもちょっと、あんまりじゃあ、ご飯行ったこと2、3回しかないです。で超親友とかじゃないレベルだったら、お、あ、それ食べるんだ。で、その後、もしかしたら会わなくなっちゃうかもしれないレベルの感じです。だからこれ結構罪ですよ。重大、重大、重罪。え、もう一個買って全然行くと思います。え、なんなら、え、帰ってきてね。もう一個って多分行くレベルで、結構ブチギレ案件です、これ。これ切れない人は、いないいないいないいないいない。嘘嘘嘘嘘嘘。はい、続いて、茨城県にお住まいのトゥモローモトローさんからいただきました。ありがとうございます。僕がニブちゃんに答えてもらいたい質問は、もし宝くじで30万が当たったらどう使うです。うわぁ、3億円みたいな夢のような金額ではなく、30万円というリアルな金額が当たった時に、パーッと使うのか、それとも貯金するのか、性格やお金に対する価値観がかなり見える質問だと思います。ちょっと待って待って待って、恥ずかしいじゃん、それ載せるの。え、もうごめんなさい、これじゃあ超リアルに答えていいですか？30万円ですよね。ちょっと、お高めのご飯に一回行って、何人かで行くにもよりません？二人？お母さんと二人だったら、めっちゃいいとこ行きたいです。なんか、二人で10万円以内の、絶対予算は10万円で決めてるの。10万円のご飯なんても相当すごいですよ。それなりに。本当にめっちゃすごいと思うので、だから二人で割って一人5万円でも、超やばいフレンチだと思うんですけど、その超やばいフレンチに一回行って貯金します。
残り20万？
はい、貯金します。
え、マジ？
え、貯金します！だってその20万円チリツモですよ。また今後何かが、じゃあ私がもし車めっちゃ買いたいって時期が来た時に使えるかもしれないし、でもなんか30万円を一瞬で使うのはもったいなくないですか？でも一回ご飯か旅行とか、いやでもな、難しいですね。これ超激ムズですね。半分は使って半分貯めるタイプです。何事にもそういうタイプです。一番いいですか？中間行ってますか？よかった。中間。続いて、神奈川県にお住まいのペイペイさんからいただきました。ありがとうございます。純粋と現実的な二面性を持っている、そんなニブちゃんに質問です。ニブちゃんは恋愛ドラマをどのようなスタンスで見ていますか？確かに、気になるね。恋愛ドラマは主人公とその相手が距離を縮め、途中に思わぬ困惑が待ち受けるも、結局はね、二人が付き合いハッピーエンドで終わるパターンが大半だと思います。確かに。なので、僕は二人に困難が起きた時でも、どうせ最後は解決して付き合うんでしょう？と思ってしまい、あまりドラマに入り込めません。いやー、確かにね。ニブちゃんはそんな恋愛ドラマについて、ピュアな目線で見ているのか、それとも少し引いた、現実的な目線で見ているのか教えてください。これ賛否両論ある意見言っちゃうかもしれないんですけど、超絶王道な恋愛ストーリーあるじゃないですか。正直一歩引いて見てます。まあつでもな、こんなことなるけど、どうせ二人はくっつくんだろうな。あら、やっぱりほら、もうはい、もう8話9話です、来てます来てます来てます、はい、最終回ゴールインみたいな感じで見ちゃいますね。でもなんかちょっと最近はほんと種類が増えて、ハッピーオンエンドで終わらない系だったりとか、その困難がめっちゃリアルみたいな、そういう映画とかドラマは正直感情移入しちゃいますね。でもそう、こういう王道系はあんまり見ないです。そもそも見ないです。なんかもう見えてるっていうか、結局付き合うじゃんって分かってるので、なんか王道恋愛よりは、私やっぱ VIVANT とか日曜劇場が大好きなので、半沢とかやっぱああいうハラハラ系が好きなんですよね。なんか恋愛よりも SF とかが好きなので、そっち系寄っちゃうから、そっち系だと入り込めるんですよね。ドラゴンボール好きなだけあって。見ないです、見ないです。リアリティショー見ないです。テレビで流れてて見たりとかあるんですけど、やっぱ実況しちゃうタイプです。そのこの後どうなるのかな、こうなるでしょみたいな。でもまあそういうのは予想が楽しいのかな。それこそ恋愛リアリティショー結構若者の方々が人気じゃないですか。 いやでも無理してっていう、無理して見る必要性はないと思っていますし、自分がおもろいって思ったら見るのが一番なので、やっぱ自分に正直に生きていきます。岡山県にお住まいののむのむりんりんのむのむりんりんさんからいただきました。一期生の鈴木美玲さんは、街中で彼氏に靴紐を結んでもらうことに憧れを持っているそうですが、本当に現実でこんなことが起きたらニブちゃん的にはありとなしどっち派ですか？いや確かに結んでくれたらめっちゃありがとうって感じじゃないですか。でもまず靴紐をほどけてるよって言ってくれるだけで、あ、ごめんありがとうってなって自分で結ぶので、そこに憧れっていうか、やってくれたら、いいのにいいのにありがとうみたいな気持ちになるかなって思います。自分は引きはしないけど、じゃあちょっとシチュエーションとして俺が結んでやるよみたいな感じでやられたらちょっと引いちゃうかもしれない。
ミレちゃんはそれがいいらしい。
まあでもいろいろタイプ、ほんと好みありますからね。そうなんだ。ミーパンさんは
お姫様抱っこ。
街中で
限らずそういう、
限らずそういう系、王子様系が好きなんですよね。
馬で来てほしいですね。
それはちょっと面白いですね。馬、私もだったら乗馬したいです。一緒に、それは馬に乗りたいわ。面白いな。でもありがとうって思いますけどね、憧れというよりかは。はい、では続いて東京都にお住まいのおいしつーさんからいただきました。ありがとうございます。にぶちゃん神推しって言っていた人がライブで違う人のペンライトカラーを振っていた時、悲しいって思いますか？まあそういうもんだよねと思いますか？これはめっちゃ悲しいと思います。めっちゃ悲しいです。だってもうにぶちゃん推し、にぶちゃん推しみたいな感じだったのに、あれ、全然違うじゃんってなったら悲しいんですけど、でもめっちゃあるあるで、これずっとめっちゃ一途に一押しですって人はきっとずっとオレンジだと思うんですけど、例えばなんかライブのトロッコとかで行くときに、なんか行く前までは全然水色多かったのに、なんか近くに行ったら、あれオレンジ、こんなオレンジいたみたいな時あるんですよ。だからおそらくその近くに来てくれたから色を変えようっていう、にぶちゃん見てるよっていう、多分きっと優しさだとは思うんですけど、やっぱそれで、ありがとうオレンジだって思ってこう通り過ぎてちゃってみたら、もう全然オレンジ消えてるみたいな。それも悲しいんですけど、まあそれはしょうがないかなって思います。でもなんかめっちゃ神推しですみたいな、にぶ明るいみたいなタオルとかめっちゃそういう格好で来てるのに変わってたら悲しいとは思います。まあでも、わかんない。この一瞬で心変わりしちゃったパターンのかな。もうなんか、やばい、この子の方が生で見たら可愛いってなって。もうごめん、ニブちゃん、今日ほんとニブちゃんの装備できたけど、マジでごめんってなっちゃったら、もうそれは諦めるよってなるけどって感じです。でも結果として、今回メール読んでみて、なんかだからそのピュアの定義がわかんないんですよね、もうだんだんと。なんかそもそも、なんかピュアって何でも許すよっていうタイプではないと思うんですよね。だからそのイチゴを食べられても、まあでもいいよとかって、もう成人すぎる。もう、もはや。私はやっぱフルーツ大好きだし、それやられたらもう絶対許せないって思っちゃうし、だからなんかピュアっていうよりかは自分に正直に生きてるなって、自分が思った感情を出してるなって思ったので、まあだからリアリスト寄りのちょいピュア、ピュアあんのかな？
ピないんじゃない？
ないか。ピないな。もうリアリストかも、近いはリアリストに近いですね。
じゃあちょっと次回がストレートに答えてもらいたい質問募集する？
あ、それめっちゃいいと思います。もうズバッと言うみたいな。だから私、皆さんのお悩みをズバッと解決しちゃいますよ。例えばですか？ズバッといきますよ。千葉県にお住まいのフットさん。最近仕事が忙しくて、推し活がおろそかになりがちなのですが、今推し活を我慢してでも仕事を頑張るべきなのか、それとも仕事はある程度セーブして推し活を楽しむべきなのか、どっちがいいと思いますか？ぜひとも推しの意見を聞かせてもらいたいです。これ、いや難しい。悩むんかい。いきなり悩むんかい。
メルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
はい、ということで続いてはニブあかりへのラブレターをね、皆さん募集させていただきまして、送っていただいたので、そちらを紹介していきたいと思います。滋賀県にお住まいののめたけ46さんからいただきました。あなたの 2% は100倍に、あなたのピエンは半分にしてあげたいと思ってもいいじゃない、 ファンなんだもの。なめ、たけよ。え、嬉しい。これだから、笑顔はね、100倍にして、あなたの悲しさはなくしてあげますよって。いやー、ちょっと結構これめっちゃ嬉しいかもしれない。ファンなんだもの。ありがとう、なめたけさん。もう今ので 2% 増えた。いや、いいですね。シンプルラブレター。続いて、神奈川県にお住まいの純吉さんからいただきました。大げさすぎる余計なメッセージです。短歌にしたためてみました。娘の名、明かりにしたいと嫁に継ぐ。理由を聞かれ、あっさり却下。結局、明かりではなく、日向になりました。
かわいい。でも結局日向坂のね、すごくないですか？愛伝わりますね。これ、グループ愛伝わる。
続いて、神奈川県にお住まいの穴子かわいいさんからいただきました。ニブちゃんへの愛をテーマに、一句。愛してる。開口一番。理由なし。もう、愛してるまで言われちゃってるよ、私。ありがとう。もう、愛をありがとう。余計な解説ってありますね。はい。開口一番とは、口を開くや否やという意味です。なるほど。だから、口を開いた瞬間、愛してるという言葉が出てきてしまったが、そこに明確な理由は存在しないという、純粋な愛を読んだ一句です。すごい！もうこれだから、プレバトとかに出せるレベルじゃないんじゃないですか。かなりさ、私そこまでプロじゃないんですけど。すごいです。はい、続いて青森県の青森のおじさんからいただきました。川柳、こちら川柳です。ショートニブ、髪を染めてもほっこりさん。かわいい！ほっこりさんっていうワードかわいくないですか？なんか、ほっこりさんだよーみたいな。嬉しい。だから、そうやって受け入れてくださるんですね。私が髪の毛を切っても髪の毛を染めても受け入れてくださるこの青森のおじさん。ありがとうございます。本当に。愛ですね。これは愛がなければ受け入れてくださらない。はい、続いて。あら、長めですよ。青森県のタイソンさんからいただきました。僕にとっての幸せ？そんなの一つに決まっている。それは、ニブアカリという人間がずっと笑顔でいられること。ただそれだけ。あなたが笑っていられるなら、あなたが楽しんでくれるなら、あなたが幸せに包まれるなら、僕はどうなったっていい。と、初詣で神様に祈ってきました。今年一年、ニブちゃんが幸せでいられますように、心の底から願っております。
初詣で私のお願い？なんて贅沢な。ありがとう。
いや、私が笑顔でいられたら、だからこう、タイソンさんはもう幸せ確定なんですよね。まあ私ずっと笑顔でいますね。ずっと笑っています。続いて、滋賀県にお住まいのラールランさんからいただきました。ありがとうございます。僕はニブちゃんのことが大好きです。かわいい！ありがとう。どれぐらい好きかというと、自分の名字でもないのに、ニブという印鑑をたくさん持ってます。どこで使うの？どこで使うの？え、近所の100均で出荷された途端買いに行ってます。え？ 100 均で売ってるんですか？だって結構珍しくないですか？ニブ。すごい。待って、めっちゃウケる。僕と結婚したら、印鑑には困りませんよ。ぜひ、ファックス待ってます。ちょっとリアル。私が返信するよ、みたいな。めっちゃおもろいんですけど。確かにね。だからこう、ラールランさんと結婚したらもう印鑑いっぱい持ってるから、買わなくていいってことですか？私ももうすでに持ってるけどね。ありがとうね。めっちゃおもろいわ。でも確かに推しの名字の印鑑確かに買いたいって思われる方もいらっしゃるかもね。なんか推しカラーとか流行ってますしね。いや、すごい。みんななんかもうストレートにね、こう好きって伝えてくださったり、なんならもう一番に愛してるってこう言葉もね、いただいちゃったり。いや、もうラブレターでしたね。川柳で、まあ、別にラブレターでもいいし、こんなことがあったみたいな。川柳コーナーめっちゃいいですよね。で、それに対して突っ込むみたいな。
なんか面白いよね。
めっちゃ面白いです。
サラリーマン川柳みたいな。
サラねえねえねえねえねえ。もうグランプリとか決めちゃう。1位の人おめでとうみたいな。めっちゃいいじゃないですか。川柳コーナー。すごいね。川柳までできちゃうなんてもうお日様、すごいな。いや、これ川柳とか、こう、五七五とか、短歌、俳句、結構。結構ありますからね。
フォーマット自由でね。
うん。いや、全然いいです。綺麗にまとめちゃってます感出てますからね。
ベルクプレゼンツ 日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまでにビアガリがお届けしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングです。今日いっぱいなんかギュギュッとなんか濃厚に詰まった気がします。いろんなエピソードトークもあったり、あとはピュアリアリリアリアー、ちょっと覚えられてないわ結局ストレートになったのかな、リアリストですね、はい、現実主義者の回だったりラブレターだったりね、あれなんか自分の性格を再確認できました取り戻しましたはい、はい、本当はね結構その山下と金村と3人でやった時にすごいなんかニブちゃんがツッコミ役に回ってるねみたいな、すごい本当はめっちゃツッコみたくて、本当はめっちゃツッコんでるんですよ心の中で、まあ、あまりこう表立って出る機会がなくて、だすごい嬉しくて、夢であるなんかテレビ番組さんに夢の中で出て、私がニブちゃん行っちゃいなよって言われて、ちんたらしてんじゃねえよってめっちゃ叫ぶ系、なんかすごいいろいろ突っ込んで叫んでいる夢を見てすっごい気持ちよくて、本当は私こういう風に思ってるんだけどなって思っていたので、今年はそういった一面もちょっと出したらいいなって思っているので期待していてください、うん、ということで番組へのメッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。メッセージを送ってくださった方の中から抽選で2名様に余計なことまでのステッカーを差し上げます。 OD 内の番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期、 OD でしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひ聞いてください。公式 X アカウントはアットマーク余計アンダーバー TFM、 そして私のインスタグラムのアカウントはアットマークにぶちゃんアンダーバーあかりです。ということで本日はおしまいとなります。ここまでのお相手は日向坂46のにばあかりでした。バイバイ。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。この番組はベルクの提供でお送りしました。
はい、ということで本編の収録が終わりました。私の悩み、4期生との関わり方が変になっちゃったんですよ。なんか、この間、日内の収録でもうすごい話したくて4期生と。でもなんか、その収録の時に竹内きらりちゃんっていう4期生の女の子が隣だったんですね。ああ、キラリちゃんと隣なんて珍しいって思って、もうこれ話すチャンスじゃんって思って、なんかいろいろ聞いたんですけど、なんか絡み方が、キラリちゃんの手と足がちっちゃくて、すごい可愛いんです、サイズ。私手が大きいので、手比べしたらもうすごいちっちゃくて、何センチ足可愛いみたいな、もう独特な絡み方から入っちゃって、三国ちゃんに、すごい独特な絡み方ですねって言われちゃってごめんって思いながら、でもその後になんかいろいろ学校とかどうなのとかいろいろ聞いてちょっとは話せたんですけど、で若い子のトークについていけるかなとかなんか独特な絡み方を悩んでます。でも私は果たしてお姉さんになれるのかなとか、あと今なんか日向坂でかき氷流行ってるんですよ。
まだ
流行ってるんですよ。私、みたいなタイプだったんですよ。いや、美味しい、めっちゃ美味しいけど、そんなハマんないなーとか思ってたんですけど、行ったんですよね、かき氷屋さんに。そしたら、みんな2杯頼むんですよ。すごくないですか？もう、8割。大きいです。全然器も大きくて山盛りで、私がお店入った時に、あれ、隣の方も食べ終わりぐらいだったよなーって思ったら、お待たせしましたーって2杯目。2杯目だ。でまた新しく来た人がなんか店員さんにどっち先にしますかみたいに言われてて、あじゃあこっちでみたいな、みたいな、もう12月とか冬ですよ。でそれがなんでみたいな、私一杯でお腹いっぱいになっちゃって、まあその時ご飯食べたんですよね、お昼ご飯とか食べて、でもいやご飯食べたら無理だなと思って、後日お腹空いたなお昼みたいな、かき氷行ってみようかな。
お腹空いてかき氷って選択あんの？
はい待って行ったんですよ。めっちゃお腹空いてて一杯食べて満足しなかったんですよ。これか、みんなご飯抜いて食べてるんだってやっと分かったんですよ。水だし。でそれでその日仲間入り2杯行きました周りと仲間入りしたよーみたいな結構いい値段します。でも確かにいい値段するクオリティがなんかやっぱ昔の屋台とか、夏祭りの屋台とかで売られてるかき氷じゃないんですよ。もう、 ちょいかけ氷生クリーム系とか、もういろいろミックスされてて、ビジュアルもすごい綺麗ですし、いやなんか知らなかったな、こんな流行ってるんだって。
まだあるんだ、冬なのにお店。
全然あります。私もびっくりしましたね。
アイス食べると同じ感覚？
あ、それかもしれない。アイスよりちょっと量が多く感じる。なんかほんとなんか、かき氷っていうよりもほんとケーキを食べているような感覚になるんですよね。いやだからまあ、ハマる理由もわかるなーって思って、こういうことかって。
寒くなんないの？
すごいお店があったかくしてくれて、もうヒーターとかめっちゃあったり、あとお湯とか、お水とお湯とか置いてあったり、あとはそのホットのなんかドリンクも頼めますよみたいな。ちゃんと徹底してるんですよね。それがまた。すごいんだなーってこう、覗き込んじゃった感じ。だから私、今ゲーム界隈にいるじゃないですか。今、かき氷界隈にちょっと片足踏み込んでるって感じですね。
何その界隈の分け方。
はい、片足踏み込んでました。あ、浅い界隈は、あの、両足だったんですけど、片足になっちゃったかな。また寒いので、浅いは。なんならなんか、お家よりかき氷屋さんの方があったかくて、びっくりしちゃったんですよ。それで、まだ浅い。でも夏になったらまた復活しようかなって思ってます。いろんな界隈に突っ込んでます。今週も聞いてくださりありがとうございました。バイバイ。Audie.